教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
神様が人間を作られた時、土の塵から作られたと聖書にはあります。土の塵から作られたっていうの、まあ、亡くなってこの斎場に行って火葬すると、本当にもうこの塵にって言いましょうかね、土にというか塵に帰ってしまうんだなっていう、というよりも人間は塵からできているんだなというのがこう分かるんですけれども、その塵で人間を作られたということです。そして、花に神様は息を吹き入れられたとあります。ですからまあ人間は、まあ、この塵と言いましょうか、土と言おうかいう体と息、この息というのは、まあ、ギリシャ語でもヘブライ語でも息とも訳せるし、風とも訳せるし、あの魂と言いましょうかね、霊ともこう そういう単語は訳せるんですね。ですから神様が、神様の息をというか神様の霊をと言いましょうかね、人間に吹き込まれて人間は生きるものになったということです。ですから人間は体とこの霊と言いましょうかね、その2つでこうできているのであります。まあ、コンピューターなんかはですね、ハードウェアというのとですね、ソフトウェアというもの、2つあるんですね。この機械自体とですね、でそれをどのように動かすのかというソフトウェア、まあ、それとちょっと似ているかなと。この体のハードウェアとですね、心と言いましょうかね、魂のソフトウェアがあって、人間がこうあるということです。両方必要なんです。人間は体も必要ですし、魂も必要なんだということですね。両面この聖書の中にも書いてあります。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるとあります。人間はですからこのパンが必要なんだということも言われているんですね。こう体を支えるためにパンが必要だということ。だけどそれだけじゃないですよと。神様から出るその言葉が必要だと、まあ、霊的な存在なんだということです。この詩編もその神様を信じている人がこの地上で生きているという、この二重の面がよく現れているなと思いながら、私この詩編なんかを読むんですね。もう神様を信じて、神様を信じきって、そしてその神様は私を愛していてくださり、私の祈りをいつも聞いていてくださり、いろんな困難があるんだけれども、いつも守っていてくださるんだという、この喜びというか信頼というものが現れています。と同時に、いやそうは言ってもね、やっぱりこの世の中は厳しいんですよと、いろんな辛いこととか苦しいこともあるんですよっていうことも書いてあるんですね。この詩編34編のですね、講読文の最初の時ですね、どのような時も私は主を讃えとありますよね。このどのような時もというのは、いろんな時があるんですよということを表していますよね。いいことばっかりではない、辛いこと、苦しいこと、どうしていいかわからないようなこと、ああもうダメじゃないかなってこの絶望に襲われる時ですね。そのどのような時、いろんな時があるんですよ、ね、神様を信じていたらみんなハレルヤアーメンで こううまくいくのかといったらそうじゃないんだよということが分かります。でこの最後の方にですね、この主に従う人には災いが重なるがってここにはっきり明確に書いてあるんですね。もう神様を信じていても災いはあるんだよ、しかも重なるんだよ、しょうかね、一難去ったらまだ一難と言いましょうかね、そういうので、苦しみの連続なんですよ。ですよね。のある人が高校の文化祭に行った。文化祭はいろんなテーマでいろんな出し物というか あるんです。楽しいんですけどね、ああいう文化祭に行くと、あるクラスに行ったらこの人生という題だったと。で入ってみるとですね、いろんな靴がブワーッと並べてあるんです。でこれがなぜ人生なんかと言ったら、人生は靴の連続だと靴シャレですよ、シャレ、苦痛の連続だ。まあまあそうだなとですね、まあ特に主に従う人には災いが重なるということなんです。まあ、けれどもですね、まあ、そういう面確かにありますね。ですから私、洗礼を受ける人には大体言うんですよね。洗礼を受けるとしばらくはいいですけれども、必ず悪いことが起こりますから、まあ、神様が信仰を試されると言いましょうかね。その時にですね、ああダメだと思わないでくださいと、だけども神様を信じるんだと、信じるんですよっていうのを一応こう釘を刺しておくんですね。大体そうなりますよね。なんか交通事故に遭うとかね、なんか財布落とすとかですねちょっとした変なこと、あれ洗礼受けたのになみたいなことがあるんです、うん、だけどまあ教会に来たての頃はですね、いいことがあるんですね。このビギナーズラックと言いましょうかね、いうのがあるんですね。まあこの初心者にはいいことがあるというのを言われますけど、教会に来だした頃はですね、神様つまずかないようにされるでしょうかね。いいことをしたりですね、いろんな、ああ教会に来てよかったなということを教えてくれるわけですよね。でけれどもその時期が過ぎるとだんだんこう目が肥えてきてと言いましょうかね、現実が分かってきて、いやいや教会に来ても、神様を信じてもただ単にいいことばっかりじゃないんだと、辛いことも苦しいこともあるんだよということを神様が教えられるということがありますよね。ここに主に従う人には災いが重なるということです。まあ、この肉体と言いましょうか、この肉の目と言いましょうかね、目で見るならばいろんなこの苦しいこと、辛いこと、嫌なことがこの世の中にはあるんだということです。ですから私たちは余計にこの霊と言いましょうかね、霊の目でこの世界を見ないといけないし、霊の世界のこの神様がおられ、神様が守っておられるということを知らないと辛いですよね、苦しいです。まあこの主に従う人には災いが重なるがとありますけれども、主に従わない人にも災いは重なるんですね。そうじゃない人も、そうじゃない人はこうなんか適当に生きて、適当に悪いことをして、なんか災いがないように思っているように見えるかもしれませんけれども、そうではないんです。もう全ての人には災いがあります。ただそれが人の目から、隣の目から見るならば、それがよくわからないということに過ぎないんですね。隣の芝生は青いということわざがありますね。芝生がこう、うちに芝生があって、 まあ、これ大体まあアメリカなんかの外国のことわざなんですけどね、土地広いですからね、日本の何倍もありますからね。ですから日本に比べて土地が安いんですね。ですから家なんかもこう庭があって芝生が植えてあって、まあ、ちょっとした家にはプールがあってみたいなところも あるんですけどね。で芝生というのは横から見るとですね、青々として見えるんです。こう縦に生えてますからね。で横から見るとその葉っぱがブーッと見えてすごく青々しているんですけれども、その芝生を上から見るとですね、こう立っていますかね、一本一本がこう 見ますからね。そうすると下の土が見えてちょっとこう青々していなくて貧相に見える、上から見ると。だけど横から見るともうこう見ますからね、葉っぱが重なってもう緑がぶわーっとあって綺麗だなと思うんです。ですから自分のうちの芝生は上から見ますのでね、何かちょっと貧相な感じがで、下の土が見えてですね青々していないけれども、それに比べると隣は横から見ますからね、もうすごく綺麗な芝生に見えるものなんです。自分のうちはなんてこんなにひどいんだというか、嫌なことばっかりだろう、それに比べてお隣は幸せそうだなということですね。けれどもお隣の家も行ってですね、お隣の家の芝生をよく上から見たら自分の家の芝生と同じようなことなんだと。実際お隣の家に行ってその人の話を聞くと、ああうちと一緒だなというよりもうちよりもひどいかもしれないなみたいな状況ね、え、人はみんな私のうちはこんなにひどいですよなんて言わないですね。ですというよりも私のうちは幸せですよ、私は幸せですよ。何かマツコ・デラックスとかいうタレントいますよね。あの人が最近同窓会には行きたくないっていうことを言ったのが話題になっているんですね。でなぜかというと、同窓会は自慢するために行くんだっていうかね、成功した人が行くんで、うまくいってる人がいてですね、私はこんなにうまくいってますよというのでね、でうまくいってない人はちょっとなんかこう嫌な思いというかね、するから自分は行かないんだみたいな。でそれに対してですね、いや俺もそうだ、私もそうだ、行かないぞみたいな人がですねこう言っている、まあ、そういうところあるけれども、うまくいっている人もみんなうまくいってるかってたらそうじゃないですね。うまくいってるところだけをこう見せるですね。で悪いところは隠しているということです。でみんなその人の家に行ってみるならば、いろんな問題を抱えているし悩みがあるし苦しむというのがみんななんですよ。だからいや私はこんなに失敗したけれども、こんなに間違ったけれども、でも神様は私を愛していてくださって、いやそれでもいいよって、いろんな失敗はあったけれども、間違いはあったけれども、それでも私はあなたの味方だし、あなたの罪はみんな私がこう許すし、あなたをちゃんと最後、天国には連れていくから大丈夫ですよと神様が言ってくださるんですよね。だからそれを聞くと、ああよかったなと思って、よし明日からもう頑張ろうという気持ちになるんですよね。だからみんな必要なんですよ、神様がですね。神様知らない人はもうそれないですからね。もう成功することだけを一生懸命生きないといけないし、成功できなかった人はもう私はもう敗北者なんだということになってしまうんですよ。でも神様の前に敗北者は一人もいないんですね。それはこの神様を知ることによって、神様の言葉を聞くことによって分かるんです。神様は聖書からそのことをいつも語っておられるし、教会はいつもどんな人も神様の愛に、漏れている人はいない。どんな人も神様は愛しておられ、導いておられ、守っておられ、それでどんな人の祈りもちゃんと聞いていてくださるんだということ。ですから私たちは霊で生きると、この世の中のいろんな嫌なこととか辛いこととか災いとかということではなくて、いやそれを通しても神様は私を愛していてくださるんだですね。どのような時も私は主を称えますな、どんな時も、どん な苦しみの中、どんな辛いこと、悲しいこと、心配なことがあっても、いや神様は私の味方だ、神様は私を愛しておられる、そして神様は最後には全てを益にされるんだと信じて、神様あなたは素晴らしいですねと感謝をして生きるんだということですね。いつも喜んでいなさいとですね、新約聖書にあるのはそのことですね。いつも喜んでいる状況じゃないですね。災いがこう重なってくる場合もあるけれども、災いはあるんだけれども、でも私たちは喜んでいられる。なぜかというと、神様がおられる、神様が私たちを愛していてくださるからですね。で、神様は最終的にはそれら全てを愛働かせて益にしてくださるお方なんですね。またここですね、この主の使いはその周りに陣を敷きと書いてありますよね。天使が私たちの周りにいて霊的に守っていてくださるんだ。それを知るのと知らないのは全然違いますよね。この天使というか霊の存在、まあ、神様も霊の存在ですけど、天使も霊の存在ですね。それが私たちの周りにこの陣を張って、そして、守っていてくださる。それを知るということはものすごい大きな力になるのではないでしょうか。まあ、この天使の存在はよくわからないですね。聖書もチラチラチラチラ時々こう書いてあるんです、まあ、そのこう断片を通じてわからないけれども、どんな存在かわからないんだけれども、見えない存在がいて私たちを守っていてくださる。それは確実なことであります。主を恐れる人を守り助けてくださっている。だからこう味わい見よって言いましょうかね。神様は恵み深いお方なんだと味わい知りなさいよ。この生産式のパンとブドウジュースを思い出すんですけどね、あれをこう食べて飲むで味わう、まあ、食パンの味なんですけれどもね。けれどもですね、そこにまあ、この物理的にはそうですけどね、聖霊の神様が働かれて、イエス様がの霊が働かれて、あれがイエス様の体となり、イエス様の血と霊的になるですよね。ですからイエス様そのものですし、イエス様そのものというのは神様の愛そのもの、それを私たちは食べていると言ってもいいですよね。世界一美味しい食べ物ですよ、あのパンとブドウジュースは。僕あれ以上にない美味しい食べ物、食べながら、ああ私は神様に愛されている、イエス様は私のうちにおられるんだですね、その感動をですね、私たちは味わうのであります。いろんなことがあります。この1週間もまたあったと思います。これからもあると思いますけれども、私たちは神様を賛美するんですよ。この陸の目でこの世界を見るだけではなくて、霊の目でですね、神様が息を吹きかけてくださった霊の世界でこの世界を見る。天使が守っているし、神様がおられるし、神様に導かれている、イエス様がこの世界を愛しておられて、神様の愛がこの世界には満ちていると私たちは霊の目で見て、神様を信じて、神様を賛美して生きるのであります。神様、今日も御言葉によって教えてくださり本当にありがとうございます。どのような時も私を主を称えます。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ主の恵み深さを。主に従う人には災いが重なるが、主はその全てから救い出せてくださる。あなたを信じます。どんな時もあなたを信じます。どんな時もあなたの愛を味わいながら、喜びながら、賛美しながら生きていきます。 あなたがいつも共にいてくださることを感謝をいたします。主の残る歩みもあなたが一人一人をお守りください。イエスキリストの御名によってお祈りを。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。